もう疲れた。やりたいことやるのも楽じゃないのよね。周りはみんなバカばっかだし。真夜中、ここは私だけのためのアトリエで、私以外に誰もいないから言えることだった。椅子の背もたれに体を預けて、背中を反らして大きく伸びをする。広い机の上にはスケッチブックが開いてあって、何本もの色鉛筆が散乱している。今日は朝からずっとこの場所にこもって、次に出す服のデザインを考えていたのだ。この服だってマネージャーのゴーサインが出れば、春には私のブティックで売られることになる。ブランド名はナユタ。もちろん私のブランドだ。こんな話をすると、初めて会った人はみんなびっくりする。まあ無理もないとは思う。だって私はまだ現役バリバリの女子高生なんだから。私がデザイナーとして注目され出したのは中学2年生の頃のことだった。どこのお店に行ってもしっくりくる服が見つからないから、いっそのこと自分で作ればいいやと、いくつかデザインを裁縫して、ただ着るだけじゃ寂しいから、気に入った服は自撮り写真をインスタにアップした。だって私、顔もスタイルも結構いい感じだから。だけど私がしたのはそれだけだった。ほんと、最初はそれだけのことだったのだ。なのにインターネットの力って本当にすごい。どんどん拡散されて、いつの間にかモデルとか女優とかからもフォローされてて、私はたちまち有名人になった。他の服も見たいっていろいろな人から言われて、だから私も嬉しくなって、どんどん新しい服を作ってアップした。その全部がことごとくバカウケだった。そうなると当然、ムカつく言葉や嫉妬に狂った抽象を投げかけてくるやつも増える。まあしょうがない、いつの時代も人気者は辛いのだ。だけど私は気にしない。むしろこの程度で私の気を引けると思ってるんだなとか考えちゃうと、そのバカっぽさがすっごくかわいそうになっちゃう。だから考えない。無視。で、かわいそうな虫どもは置いといて、どうせならってことで、高校入学と同時に私は自分のブランドナユタを立ち上げて、ブティックもオープンさせた。服の量産のための工場の手配とか店舗の設計とか細かい段取りは全部大人たちに任せた。私も少しは口出ししたけどね。お金欲しさとか、あわよくば私を抱けないものかとか、うまいこと取り入ってやろうとか、意気込んで集まってくる下心丸出しの大人たちは大勢いる。だけど、ちょっと良くしてくれた程度で私が気を許すと思ってる時点でお察しだし、私を言いなりにできるなんて思ってるんなら大間違いだ。JK なめんな、バーカ。まあ、当然そんな態度は出さずに、表向きはちょっとおバカで天然なふりで通してる。それだけで勝手に人気に拍車がかかるんだから、世の中ってわからないし簡単だ。とにかく SNS 様々だった。実力とほんの少しの運さえあれば誰でも有名人になれるんだから。って実力が必要な時点で誰でもじゃないんだけどね。私の場合、センスと嗅覚と手先の器用さが凡人に比べてずば抜けていたからこそ、こうして有名になれたのだ。一言で言うなら、才能ってやつ。テレビの取材だってすでに何件も受けていて、その度にファンとアンチが増えていく。でも有名になれたのはいいとして、人気者の座をキープしてナユタを大きくしていくためには、新しい服をどんどんデザインし続けないといけない。だから私はこうして苦労してるのだ。まあ、やりたくてやってることではあるんだけど。やりたくてやってるって言っても、仕事も遊びも勉強も手は抜きたくないし、さすがにちょっと忙しすぎるかな。だからちょっとだけ気分転換しよう。私は椅子から立ち上がり、この間リリースされたばかりの新作のウェディングドレスに着替えてみることにする。普段私がデザインするのは、街の中を歩くのに可愛い服とか、友達の家に遊びに行くときに着たらかっこいい服とか、そういう感じなんだけど、これはちょっとコンセプトを変えて、おしゃれでかっこいい花嫁をイメージして作ってみたものだ。 と言っても、私自身は結婚式もパーティーも行ったことないんだけど。キラキラして華やかなのに、一人でも簡単に着られちゃう。このあたりも、ナユタデザインのいいところなのだ。腰まで伸ばした黒髪をリボンでまとめて、アジサイの花束をあしらった豪華なベールもかぶってみた。白のタイツだってちゃんと履いている。着るからには徹底的にちゃんとしないとね。着替え終わって、私は大きな姿見に自分を映してみる。うん、自画自賛だと分かっていても最高。これでブーケでも持ってれば完璧なんだけど、残念ながらここにはなかった。私は改めて自分の姿を眺める。体の線が細く見えるよう、腰回りはタイトな構造にしてある。かといって必要以上に締め上げているわけでもないから、息苦しさも感じない。我ながらよくできたデザインだ。もともとスリムな私自身には必要ない機能だけど、私以外にこれを着る人にはきっと嬉しい作りのはずだ。そもそもデザイン自体がかっこよくできてるし。私は姿見に背中を向けて、腰をひねって振り向きながら背面の様子を観察する。我ながら最高。でも腰をひねっている分、どうしても真後ろから見ることはできない。だけど私はこれを着た私自身の真後ろからの姿を見てみたくなった。スマホとかデジカメとかを使えば、そんなのちっとも難しいことじゃない。だけどやっぱりこれを着た自分の後ろ姿を、私はこの目で見てみたかった。はあ、私がもう一人いたら便利なのにな。バカな願望とは知っているけど、疲れも相まってそんなことをつぶやいてしまう。もしも私がもう一人いたなら、デザイナーの仕事だけじゃなくて、勉強とか友達との付き合いとか、そういうのも全部半分ずつにできそうだし。私は窓辺へと歩いて行く。永遠の富という花言葉が気に入ったポトスの鉢植えと、可愛い鳥かごのオブジェを指でなぞる。ブラインドをなんとなく上げて、窓の外の夜空を見上げた。その瞬間、明るい光が空全体をまたぐみたいに、大きな大きな弧を描いて横切っていった。流れ星、それも、今まで見たこともないほどの長さだった。
これは、願い事が叶っちゃうかも。
なんてそんなことあるわけない。って、ちょっと待って。今の、なんか変だ。私の声が変に二重になったみたいな。
ん？
と首をかしげながら、なんとなく横を見て、私は奇声を上げてしまう。
うわぁ！
ドレスとベールをまとった女の子が私のすぐ隣にいたのだ。いつの間に？しかもこれ、私が着てるのと全く同じだ。突然のことすぎて思考が止まってしまう。
え？あんた誰？
え？いや、あんたこそ誰？そこで私はようやくベールを上げて彼女の顔をまじまじと見る。そして、
なんなのよあんた、
叫び声が綺麗に重なった。こいつと完全にハモってしまったのが尺に触るけれど、私としては何なのよと言うほかになかったのだから仕方ない。だって目の前の少女は、私がデザインした私と同じドレスを着た彼女は、私と全く同じ顔をしていたのだから。